Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース。11月23日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
わ
あ、仕事して疲れた。
あー、部屋の片付けして疲れた。今日頑張ったもん。
お疲れ様です。
腰が痛い。
世話焼きすぎ。
世話焼きすぎ。
うん。
何それ。
世話焼いたけん。
誰に。
いやいや、月ちゃんが。
世話焼くってのは人のお世話焼くってことでしょ。
違う違う違う。世話役ってのは仕事をするとか、
いやいや
働くとか。
いやいや、
それもいつも弁か。
なんかまた分からんこと言いよるなと思った。
今日は何の日。
今日は勤労感謝の日。
おお、分かってたのね。
当たり前じゃん。分かってないのに休む資格ないわ。
勤労感謝の日とはどういう日？
うん、働いてる人に感謝する日。
勤労感謝の日というのは、勤労を？あ、違うわ。勤労感謝の日っていうのはね、ちょっと待って。
なんか探すぐらいなら言わんでいいよ。
勤労感謝の日というのは、生産を祝い、国民がお互いに感謝し合う日だそうですよ。
うん。あ、いつもありがとう、車の部品作ってくれて。松田に、
うん、
松田には乗らんけど。
乗れよ。この勤労感謝の日、実は、も昔はこれ勤労感謝の日じゃなかったんですよね。11月23日
何の日だったの。
新嘗祭です。
昔ってすごい昔でしょ。
うん、というか戦前ね。
ああ、まだ生まれてない。
うん、生まれてない。あの、戦前までは新嘗祭、まあ宮中行事ですよね。
うーん、
まあこれがあの戦争に負けた時、あの GHQ さんがまあ、国家振動の色が強い新嘗祭という名前を、まあ、変えなさいということで、その時に勤労感謝の日っていうふうに名前を変えたそうですよ。
へえ。
だからまあ、皇居では多分今日は新嘗祭やってたんだと思いますけどね。
うん。
うん。まあ今日は一日寒かったですよ。
うんうん。
外でタバコ吸っててもなんかタバコを持ってる感じがしない、指先が。マジかって感じですけども、まあ寒気が入ってきてるということで、明日は都心でも積雪の恐れがあると。
う
いうことらしいですよ。
なんかテレビでずっとそれ言うとる。
東京の都心で54年ぶりに11月の初雪が降るんじゃないかということらしいですよ。前回は1962年だそうですよ、11月に雪が降るのが。
だっけ私らが生まれてから初めてかもしれんでしょ、降ったら。
そうそうそうそう、54年ぶりだもんな。23から24日は真冬レベルの強烈な寒気が入ってくるということですね。本州の南海上で低気圧が発生発達するため、23日深夜から24日の午前中、関東甲信でも雪となり、関東の西部ほど道路に積雪の予想ですと。積もると、茨城千葉が2センチから5センチ、東京神奈川栃木埼玉群馬は5センチから10センチ。交通機関乱れるでしょうね明日。
多分ね。
今日。
いいよ。
いやいや、道路も乱れるだろうな。冬用タイヤなんて多分つけてないでしょうから。都心の方は。
つける人も来られるだろうけど。遅延規制とかかかるかもしれないね、
もしかしたらね。まあ車に乗らない人でも裏のツルツルってした靴を履いて出かけるとえらい目に遭うんで、明日はちょっとそこの
スパイク
そこまではしなくてもいいかもしれないけどさ、あの靴の裏にあのギザギザがついてるようなやつを履いた方がいいかもしれませんね。
もうなんか今日やっとあのほわほわのカーペット敷いてストーブ出してるけど、それでも寒いけね。
ああ、
うん。足が冷たい。
早くこたつ布団用意しなきゃ。
まずちょっと部屋を模様替えしてからにしようと思って。まだ、なんかいっぱい物があるけ。
ああ。ちなみに島根ですけども、明日は島根県内は雪は降らないようですね。
山沿いの方が降るって言ったけどね。
山沿いっていうかね、県境、広島との県境、この辺はどうも降るみたいですよ。
県境だよね。
県境やな、はい、ということで、まあ明日は寒くなりますんで気をつけて会社に行ってよ。
私ハヌキだけどね。
あ、そうだ、スキちゃんハヌくんだ。
うん、身内ですけど、
ちょっとまた腫れてきとるんやな、薬がなくなって、
うん、そうなんです。だっけ楽になりたいの半分、怖いの半分、う
ん、はい、というわけで、もしかしたら明日スキちゃん喋れないかも。
あ、そうだね。
はい、それでは今日の出雲弁いきたいと思います。
はい、
今日の出雲弁は、合所掛けです。合所って言えばいいわけね。
合所？
合所。合所掛け。
合所掛け？
意味としては、合所掛けで世話役。世話役はさっき僕が言ったでしょ？なんだった？
仕事をする。
合所掛け。
合所掛け。
一生懸命という意味なんですね。一生懸命仕事をするってことを合所掛けで世話役っていうんですよ。はい、ということで、明日は雪が降るかもしれないから合所掛けで転ばないように通勤してね。
はい、
それでは本編へ行きたいと思います。
はい、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初はスキちゃんが見つけてきてくれたニュースからいきますよ。
たった一つのニュースですけど、はい、ネトラボさんで見つけました、ポケモン GO メタモンがついに発見される、ポッポやコラッタを捕まえたら変身したとの報告続々という記事なんですけれども、
はい、
ポケモン GO でアプリのリリース以来存在が確認されていなかったメタモンが実装されたようですってことでね、
うん、
でどうもね、そのポッポとか私たちがなんかこんなん出たわっていうポッポとかコラッタとかね、ホイキング、ズバッとあのコウモリ、うん、
はいはい、
が捕まえた途端に変身するっていう、報告がツイッターになんか投稿されてるらしいんですよね。で多分今日の午前9時からなんか感謝祭イベントが始まってますけど、
そうですね、
その開始が始まってから、開始が始まってからじゃない、イベントが始まってから
、うん、
らしいんですけれども、
うん、
このメタモンの出現はアップデート情報などには記されておらず、サプライズ的な実装だったようなんですね。
そうですね、確かにそんなニュース流れてないもんね、
うん、で私このメタモンっていうの初めて聞いて、なんだそれと思ったんですけど、うん、ナンバー132番なんですよね、
うん、
でレアポケモンではないけど特殊ポケモン、まあいい、なんか変身するらしいんですね。いわゆるそのポッポとか捕まえた時に姿を現すみたいなんだけど、
うん、
ジムバトルする時に使ったら、うん、相手のポケモンと姿形が同じになって、しかも技も完全コピーしてやるって、うん、なんか戦えるっていうような、なんかちょっと すごいポケモンらしくって、
ですね、
はい、でもこの記事見つけた途端にもうずっと出てこんかな、出てこんかなと思って、ポッポとか出てくるんですけど、捕まえてもただのポッポだったみたいな。
そう、私も何匹か捕まえましたけど、全然変身する気配がないと。
これは始まった直後なんかな、もしかしたらと思ったり。
まあそうでしょうね。ただこれ132番っていうのは、もともとあの図鑑にあるんですよね。
うん。
ラプラスと、ポッポの間。ラプラスが131番でポッポが133番なんでな、132は最初からこれあったんだけども、まあ出さなかったポケモンってことなのかな、
うん、なかなか出てこないポケモン、ミュウとかも出てこないじゃないですか。
あ、
ミュウとかミュウとかミュウとかね、
うん、
いやこれ欲しいなと思うんですけど、誰か捕まえた人いるかなと思ったり、
いっちゃんあたりが捕まえてないか、
わかんないですけどね。まあでも結構続々とその報告が寄せられてるって書いてあるけん、結構の人が捕まえられたんでしょうねと思って。
どれぐらいの場、確率で出てくるのかな、
先着何名様だったんかな。
いやそれはないと思うけどな
田舎では出んのかな。
いや出ると思うよ。ただ最近ポッポとかコラッタ少なくなってるよな、出現数が。
なんですけど、これこのニュース知らずに出てきた人びっくりするだろうなと思って、
うん、そうだよね、
何にも知らん人はさ、この変身ポケモンがすごいってことを知らん人は、うん、なんかポケモン GO がバグってるとかと思うかもしれんね、なんか違うのになったとかって
かもしれんない
やちょっと羨ましい話なんですけどね。はい、
見つけた方はぜひ教えてね、
教えてね
はい、それでは次もポケモンニュースですけども、タチラボさんの方にあった記事です。幸せ卵併用で XP が4倍、感謝祭イベントがスタートということで、先ほどもスキちゃんがニュースの中で紹介してましたが、感謝祭がスタートということでね、獲得できる XP と星の砂が2倍になるっていうのはお伝えしてたんですけども、実はこれ幸せ卵を使ってやると XP だけですけども4倍になるらしいですね。
早く言うてや
4倍になるらしいですよ。
あ、そう、
まあ、確かに言われてみればそうなんだなとは思うんだけどさ、ということで、まあ幸せ卵 持ってる方はそれを使いながらやると、まあ、自分のレベルアップも早くなりますよということだそうですね。ちなみにこの感謝祭イベントは23日の午前9時からスタートして30日の午前9時までということ1週間ですけども、なんか言いかけた、
ん、
なんか今言いかけた、
うん、レベルが上がるとなかなか最近ね、それこそ本当に歩かんとダメになったんで、うん、私全然あのレベル上がりそうな気配ないんですよ最近。
あ、僕この間26人まで上がりましたよ。
そうなんですか、歩いてる
のね、うん、あの溜まってるポケモンを幸せ卵使って進化進化進化させてレベル26人まで上げました。
うーん、
もうちょびっとだったね、3万ぐらいだったんで上げてしまいましたよ。
あの一つ私最近なんかよくあの起こる現象なんですけど、
うん、
一番最後の最新のアップデートした時に、
うん、
アップデートしてから、
うん、
ポケモン GO を開くと、
うん、
私の家の近くってポケストップとあのバトルストリートとこが出るんですけど、
うん、
それが出ないことがちょこちょこあるんですよね。
あ、なんかこの間言ってたな、
うん、あの道はちゃんと出てるんだけど、
うん、
ポケストだけバージョンアップして開いた時にポケストップとバトルのあれなくなったっけ、うん、あれなんかなくなったもしかしてと思ってたんですよ。
あ、うちはその現象起きてないんだよな。
もしかしてこれバージョンアップに6が追いついてないって感じなのかな。
あ、処理能力がやばいぞと。
何ですかね、
7に変えろよってことだね。アップルと結託して新しいのに変えさせようとしたのかも。
なんか動きももっさもさの、ポケモン GO に限らずですけど、まあ、動きももっさもさなんでね、
うん、変えろってことでしょうね。
うん、ですかね。
はい、そしてもう一つポケモンニュースです。こちらキナキナさんの方にあった記事です。新しい近くにいるポケモン機能のテスト地域を米国外にも拡大、まずはカナダとオーストラリアという記事が上がってました。あの近くのポケモンを表示させる画面に、近くにいるポケモンっていう機能、
うん
うん、まあ、これはアメリカでテストをずっと行ってたんですけど、サンフランシスコでねテストしてたんですが、これを、拡大しますと。新たに拡大された地域は、まあ、アメリカのミシシッピー川の西側、それからカナダのブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州とオンタリオ州の西半分、そしてオーストラリアの全ての地域ということはそうですね。これはあのポケストップの近くにこのポケモンがいるよっていうのを教えてくれる機能なんですけども、ただ最近ポケストップの近く行くとポケモン出てこない？
出てきます。ポケストップの周りにビャって出てく
る。出るよね、
うん、
だからこの表示してくれる機能はまだ日本では使えないんですけども、ポケストップの周りでポケモンが出現するっていうのはなんかもうすでになんか実装されてるような気がするんだよな。
うーん、
まあそのうち多分日本でもこれが使えるようになるんじゃないかなって気はしますけどね。
うーん、これ、
皆さんとこの地域ではどうでしょうかね。ポケストップの近く行くとなんか 2,3 匹ピコピコって出てきたりするんでね、
立ち上げた時にね、
うん、はい。それでは次のニュースですが、こちら飛行機ネタなんですけども、悲しいお知らせですね。トランスアジア航空、会社の解散を決定し全便運航停止という記事が上がってました。台湾のトランスアジア航空は11月22日、会社の解散と全便の運航停止を発表しましたということはそうですよ。
聞いたことないな。トランスアジア、
うん。 このトランスアジア航空、台湾の、これ、桃園空港？読み方違うよな、多分。
あ、桃の。
うん、桃の園の空港。ここと、成田、関空、仙台、新千歳、函館、旭川の各空港を結ぶ便を運航してた航空会社なんですよね。で、12月1日からは福岡便も就航予定だったんですが、すでに22日は全便を欠航してるということはそうですね。12月1日から福岡便始めますよっていう案内を出してたにもかかわらず、会社倒産しちゃったみたいですよ。
急に？
どうも急にみたいですね。
そんなことがあるんだ。
あれ？今地震が起こったぞ。出雲で震度1未満だから東北かな。で、すでにこのトランスアジア航空の航空券をお持ちの方に関しては払い戻しをしますと。で、一部使用済みの航空券をお持ちの方、往復航空券持ってて片道が残ってるとかっていう方の場合は、11月30日まで搭乗予定分は11月26日までに他社便に振り替えますと。そして12月1日以降の搭乗予定便は、運賃と税金を払い戻しますという案内を出しているそうです。ということで、まあ LCC なのかな、これは。
わかんないけど、桃園で合ってた。
桃園でいいの？
これ台北の国際空港のことだよ。
そうそうそうそう、
私ここで乗り換えた空港だよね。
あ、そうだよ、スキちゃん乗り換えた空港だよ。これ
トランスアジアってどんな飛行機？
飛行機のデザイン？トランスアジア航空。
トランスアジア、でもよく考えたら聞いたことはあるかもしれない。
うん、トランスアジア航空。
トランスアジア航空、
空港じゃないよ、航空だよ。航空だよ。
なんでなんだろう。
何が原因なのかはよくわかりませんが、今トランスアジアホームページはとりあえず開くんですけども、運行停止と出てますね、トップページに。
そんな急なことがあるんですか。本当だ、運行停止って出てるね。
これ国内線も飛んでたんだな、台湾の中で。
台湾、
台湾南部にも確か空港なかったっけ。
河南、あ、分からん。
ああ
、違う違う違う違う違う
違う違う違う。ああ、今これ解散のお知らせのページ開こうと思ったらリクエストが多すぎて開けませんって出るわ。
そう、
ちょっとこれ騒ぎになってるのかもしれないね、もしかしたら。
そうだろうね。
さっきちらっと東北で地震じゃないかと言ってしまいましたが、東北じゃなかったです。小笠原諸島南方沖でしたね。マグニチュード 6.1。
よく、
ただ近くに島とかないんだよね、そこまで。あ、でも津波の心配があるのかな。津波がどうたらこうたらというニュースは今のところ上がってきてないですけどね。
あ、2度の事故で経営悪化だって。
あー、そういうことですか。
2014年15年と2年続けて旅客機の墜落事故を起こし経営が悪化しとったのって。
助けてくれるとこはなかったってことですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも旅ネタといえば旅ネタかな。 トラベルウォッチにあった記事です。東京ディズニーランドに新エリアキャプテンウッドチャック誕生という記事が上がってまして、ね、東京ディズニーランドは11月22日に新エリアキャプテンウッドチャックをオープンしました。同エリアはジュニアウッドチャックシリーズがテーマで、ウエスタンランドに位置してアメリカ川沿いの豊かな自然を舞台に屋外活動を行うキャンプ場をイメージしています。ドナルドダックたちとグリーティングも楽しめる注目の同エリアが11月21日に報道公開されたので、その様子をレポートしますということでね。基本的にはここではドナルドダックとデイジーダック、
うん、
と写真が撮れるのと、あとレストランがあるみたいですね。
あ、キャンプできるわけじゃないんだ。
あのこういうキャンプがアメリカにはあるらしいです。キャプテンウッドチャックっていうのは、アメリカのドラマとかでよく聞くサマーキャンプっていうのがあるじゃない。子供が親元離れて1週間とかキャンプする、
うん、
それをテーマにしたものみたいですけどね。これ入っていくと、そのドナルドに会いたいかデイジーに会いたいかで途中で列が分かれるみたいですね。でそれを進んでいくと写真が撮れると一緒に。
あ、両方には会えんってこと？
いっぺんには会えないみたいです。別々の通路になってるみたいなんで。で特別のコスチュームを着たドナルドかデイジーと、まあ、写真が撮れますよと。あとは、レストラン、そのキャンプをイメージしたレストランがありますよということみたいですよ。
どんな人が入ってるんですかね
中に。
ドナルドとデイジー、
どんな人が入ってるか。
あの着ぐるみの中、
内臓でしょ。
何？どういうこと？
だってドナルドはドナルドだもん。中に人なんか入ってないよ。中に入ってるのは内臓ですね。
園内にはだって普通の服着たドナルドも絶対おるもん、同じ時間に。
いや、それはないな。ちゃんと着替えとはね。着替えてこっちに行ったり、あっちに行ったりするわね。
もうそういう時だけなんかすごい、そういう夢のある優しいこと言うんだね。
そらそうよ。
普段毒毒しいこと言うのに。
夢の国だもん。夢見なきゃ、妄想しなきゃ。
いや、これはでもなんか建物の雰囲気がすごくいいね。なんか。
でここで提供される料理の写真も何点か上がってますけどね。
うん、
あ、料理っていうかこれは何？デザートか。
スイーツですか。
スモア風チョコレートブラウニー400円。
安いね。
焼いたマシュマロとチョコのハーモニーにうっとりベリーの爽やかな酸味も美味しさを引き立てますと。マシュマロを焼く。マシュマロって焼いて美味しいの？
私はあんまり好きじゃないけど。
マシュマロ焼いたのってあんま作ったことないな。
焼いてみるよ。焼いてみる。
なんか燃えそうじゃん。
多分焦げ目つくんじゃないかな。
あとハンバーガーっぽいんだけどバンズの代わりにワッフルが使ってるってのもありますね。
うん、
ワッフルサンド、フライドチキン、メープルソース付き。
あ、フライドチキンにメープルソース。
メープルソース
デザートじゃないんだ。
うん、
うん、
飲み物とポテトのセットで1080円、単品だと700円。
いいな。
あとワッフルサンド、ベーコンベジタブルバーベキューソースってのもありますね。値段は一緒ですね。お腹空いてくるな。あともう一つあるわ。ワッフルサンド スパイシーシュリンプ&アボカド。あ、これがいいな。
これがいいなって行くん。
食べたいな。
行かれんな。
あとこれにランチケースがつくと1950円だそうです、ね、
うーん。
布製のバッグがついて。なんていうことで。
食べさせたけど連れてって。
これだけ？
これだけのために行くの？
これだけ食べさせてくれるの？
うん、これだけ食べさせてくれるけど連れてってくれた。
それなら僕は出してあげるから連れてって。
キッチンな男ですな。
どっちが？
普通男の人が言うんでしょ、そういうの連れてってあげるよって。いいわねえもん。
ディズニーランドに新アトラクションじゃないな、新エリアができましたよっていうニュースでした。もう一つ旅ネタです。今日ほとんどアップルネタがないんですよね。トラベルウォッチャーの記事です。城崎温泉でカニを堪能、 JR 西日本のカニカニ日帰りエクスプレスを体験してみたという記事が上がってました。美味しそうなカニの写真が上がってますよ。これ JR 東とかもあるのかな、カニ食べるための
ん
企画旅行
あるんかな。
西日本はこのカニカニ日帰りエクスプレスとか、あとフグ食べるのもあるんですよね、下関行くやつが。
ん、
特急券とその食事代込みってやつがね。
ん、行ったことがあるんですか。
あのフグはね1回だけ行きました、ただで。
おめでとうございます。
あのね JR のなんかモニター募集かなんかに当たって一度だけ行きましたよ。
どちら様と。
あ、僕は一人で、他のメンバーも基本的に一人で、全部で10人ぐらいいたかな。だから僕は出雲の駅から乗ったんだけども、米子の駅から乗ってくる人とか、
うん、
あと大田から乗った人もいたかな、
うん、
に参加したことありますよ、
うん、なるほどね。
だいぶ前だな、あれは今は新山口だけど小郡の頃、駅名が、
は
あ、だから何年前だろう、10年以上前だと思いますけどね。でそこで小玉に乗って、うん、小玉に乗って新下関まで行ったのかな。で新下関からそのフグ食べさせてくれるとこまではタクシーで移動なんですよ。で食事して、あとは下関の駅で集合だけど、あ、新下関の駅で集合だけど、そこはもう個人で移動してねっていう感じでしたけどね。
まあ仮の話に戻りませんか。
うん、
あのカニカニエクスプレスは JR お出かけネットっていうところにあります。
うん、いや西日本にはあるね。
東日本は情けですよ。あのなんか JR ウエストって書いてある件、
うん、
あ J ウエストか、このカニカニエクスプレスは山陰と、あと城崎温泉、天の橋立てとか、あと北陸方面もあります。
うん。
だけ、関東からはちょっとあれかもしれない。うん、
関東からはちょっと日帰りは無理だろうね。
一回大阪まで出んといけんかもな。
うん。大阪からは日帰りがありますね。あとこっちの山陰の方からも日帰りがあるんだよ
な。うん。
海域温泉とか。木の先までは行けないのかな。
止まらんと無理だと思いますよ。
ちょっと無理かもしれないね。
遠いんで。
まあカニを食べさせてくれる施設っていうのは、まあこのカニカニ日帰りエクスプレス、64の施設、5種類のプランが用意されてますということですね。でプランによってまだお値段が違うんですけどね。この記事になってるのは 大人一人16,100円のコース。あ、まあこれは旅費も含めてですけどね。でも結構カニ並んでる感じですよね。
そう。
茹でガニに刺身もあるか。カニすきもついてるのかな。カニ三昧だねこれは。
ですね。
鍋は和牛しゃぶしゃぶとカニ鍋と選べるみたいですね。
なんでカニ食べに行って和牛の。
いや、肉も食いたいっていう人がいるんじゃないの。
ああ、せっかくカニカニ日帰り。
あとはまあこれ使う施設にもよるけども、まあ温泉に浸かることも可能なとこもあるみたいですね。まあ城崎温泉だから温泉はついてるわな。
いいなぁ。
このこだわりのプリンってのもなんか美味しそうだよ。
カニ？
うん、もうちょっと下の方行くとね。
カニのプリンですか？
いやいや、これはカニは関係ないと思う。
関係ないんですか？
うん。城崎の名物みたい。
あ、焼いてあるね。
うん、焼いてある表面が。
城崎行ったことないな
ぁ。ちなみにこれは大阪から城崎へというプランのようですけども、時間的には大阪を朝8時8分発のコウノトリ1号
なんかで城崎、ロケットみたいなね、コウノトリ1号とか言ったら、
そうだね、
そうだね、
補給船だね、コウノトリ。
びっくりした、えとかと思った。
そう言われてみれば。で、帰りは、17時2分発のコウノトリ24号で新大阪へ帰るというコースみたいですね。
新大阪着は19時55分。
そうだね。
へえ、いいね。日帰りだね。
日帰りで行けますね。
新大阪か。
うん。
ちょっとリッチな。まあ、ボーナス出たらどうですかって感じ。
そうですね。ちなみにこのカニカニ日帰りエクスプレスは販売が来年の3月18日まで、あ、利用できるのは3月の21日まで、ただし年末年始を除くということなんでね。
あ、ないんだ年末年始。
なあ、ここは多分ないんでしょうね。29日から1月4日までは使えませんので、ぜひカニを食べに行ってはいかがでしょうか。我々もカニ食べに行きますけどね。
我々はカニエクスプレスじゃないですけどね。
電車には乗らないけど食べ放題ですよ。
カニカニがいいな、エクスプレス。
鉄オタだね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンにあった記事です。20周年を迎えたたまごっち、今時の進化を写真でチェックという記事が上がってましたが、任天堂のたまごっち発売から20年を迎えるそうですよ。初代たまごっちが発売されたのが1996年の11月23日だそうですね。本日20周年を迎えましたということはそうですね。
おめでとうございます。
まだたまごっちあったんだ。そっちの方がびっくりだけどね。今のたまごっちってカラー液晶だし、赤外線通信するしっていう感じですね。最新のものは今年の7月に発売されたたまごっちミックスっていうやつみたいですよ。液晶が 1.44 インチの TFT 液晶、128×128 のカラードットマトリックスで、プロセッサーは32ビットの CPU を使っていると。なかなか高性能ですね。で、最近のたまごっちは、友達のたまごっちと仲良くなって結婚して、親の遺伝子を引き継いで、またたまごっちが生まれるそうですよ。
持ってないとダメね、友達も。
まあそういうことだね。
すごいね、なんか遺伝子を引き継いでいるとか、すごいね。
うん。なんかあの競走馬みたいなね。あの、血統？血統っていうのかな？家系図？
家系図？
家系図を表示させることもできるみたいですよ。
たまごっち？
たまごっち。
やってみる？
この子はどの親から生まれたたまごっちだっていうのがずっと履歴が残るみたいですよ。
でも、その、同じのたまごっちミックスっていうの持ってる子が周りにおらんかったら、生まれる。
ダメですよ。ただね、どうもネットを使うっていう手もあるみたいなんでね。もしかしたらそれでいけるのかな、最悪。
で、いくらするの、たまごっちミックスって。
たまごっち、今いくらすんだろう。値段そういや、ここに出てないよな。
うん。
昔っていくらしてたっけ？
してたっけ？買ったことがないんで。
2,000〜3,000円してたんじゃなかったっけ？あの白黒の頃、それこそ初期の。たまごっち。これ、ここか。たまごっちのお値段は？いや、これは出てないな。ここでは、たまごオンラインショップ行くと売れてんのか。
あ、アマゾンにある。
たまごっちミックスパーフェクトお世話クリスマスセットってのがどうもあるんで。
アマゾンで3,945円。
それはたまごっちミックスじゃないんじゃない？
いや、
今公式サイト行ったらたまごっちミックスの20周年アニバーサリーモデルが5555円になってるよ。設定価5,555円。
いいよ、3945円しか書いてないけど、
それ古いモデルじゃない、もしかして。
たまごっちミックスって書いてある。
あ、ミックスって書いてある。
アニバーサリーだけじゃない。
あ、20周年記念は5555円で、パーフェクトお世話クリスマススペシャルセットってのは6,500円。あ、これぬいぐるみがついてるわ、たまごっちの。単体は今ここでは出てこないな。でもたまごっちしたことないんだ。それがにびっくりしたけど。
誰？
ねえ、好きちゃん。
だってこれ20年って、もう大人になってからじゃん、出たの。持ってたの、雇ったん？30過ぎてから。
でも娘に買ってやったのか。あ、ただあの一時任天堂の株主になっとったことがあって、株主優待でたまごっち株主優待モデルっていうのを送ってきてくれたことあったんですよ。
これ任天堂じゃないでしょ。
あ、任天堂じゃないや、たまごっちはどこだっけ。たまごっちはたまごっち任天堂じゃなかったっけ。
バンダイですよ。
あ、バンダイだ。バンダイさんか。それで遊んだことはありますけどね。まだ通信機能とかついてない時代だからね。通信機能は結構前からついてるはずなんですよ。娘に買ってやってたのがあれが小学校だろうな。何個か買ってましたよ、自分用にじゃなくてね。
何個かって娘一人なのに。
うん、 3つぐらい買ったかもしれないな。
何モデルが変わるってことですか？
ね、結局その時もあの赤外線機能はついてないんだけども、やっぱり友達 の, あの別のたまごっちとなんかパスワードかなんか交換することで行ったり来たりができたのかな。なんかそんな機能があって買ったような気がするな。
甘いね。
スケちゃんとこの息子さんはまあたまごっちじゃないか。
たまごっちの、うん、なかったですね。
うん、はい、ということで、まあ、昔懐かしいたまごっち20周年アニバーサリー記念モデル買ってみてはいかがでしょうか。
お孫さんに、
お孫さんに。はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。ギズモード限定で 30% オフ iPhone7 のデザインを損なわない薄いケースという記事が上がってました。デザインを損なわない iPhone7、7 Plus 用の薄いスマホケースを 30% オフで売ってるよーんってことはそうですね。アップバンクのソフトケースクリア 4iPhone7。これ通常1980円なんですけども、30% オフの1386円。7プラスの方も同じですね、値段は1980円ですが1386円。あとアップバンクの薄いケース 0.45mm マットクリアっていうのも扱ってみたいですね。こちらも7、7プラスともに定価は1980円なんですけども 30% オフで1386円ということはそうですね。でこれアップバンクストアのウェブ店、ここで購入ができるそうです。でギズモード限定 30% オフクーポンということでクーポンコードが決まってるそうで、これウェブ見ていただくと書いてあります。ここで私が喋るのはまずいかなと思うんで、気になる方は元記事の方でクーポンコードを確認していただきたいと思いますが、購入の時にこのクーポンコードを入れることで 30% オフになりますよってことらしいですね。でこのクーポン有効期限があって11月25日金曜日の23時59分まで有効ということですんで、購入を考えの方は遅れないようにクーポンコードを打ち込んでくださいね。
これいいじゃないの、透明度が高いって。
これな、ジェットブラックの良さが見せつけられるかもね。
探しとるんでしょまだ。
うん、探してます。
これ安くていいんじゃないです
か。そうよね、いいかもね、この薄いケースとか。あのシリコンっぽいケースはなんかペタッとひっつくらしいんですよね。だこれ写真見る限りではひっついてるようには見えないけども、これ中身がジェットブラックかどうかっていうのはちょっとわかんないんだよな。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。スーパーファミコンやニンテンドー64などに対応した iOS 向けエミュレーターデルタ発表、ベータ版が来月公開へという記事が上がってました。iOS 向けゲームボーイアドバンスエミュレーター、GBA4iOS の開発者さんがスーパーファミコンゲームボーイアドバンスゲームボーイ任天堂64に対応した新たな iOS 向けエミュレーターデルタを発表しましたということですね。現在のところ2016年12月にベータ版をリリースし、 2017年に正式リリースを予定といった情報のみが公開されていて、詳細は不明だということですね。
エミュレーター。
エミュレーター。その、スーパーファミコンとかゲームボーイアドバンスのゲームを iOS、iPhone の上で動かすためのソフトウェアですね。脱獄すると普通にできるんですけども、このデルタは脱獄しなくても利用可能になるものと予想されますと。まあ、この方が作ってるそのゲームボーイアドバンス用のエミュレーターも脱獄せずに使えますんでね。ベータ版は年内に、そして正式版は来年発表しますよということだそうですね。まあ、エミュレーターだけではゲームができないんでね、ゲームのプログラムは別に引っ張ってこなきゃいけないんですけどね、ネット上から。ネット上にいっぱい落ちてますんでね。はい、それでは次のニュースですが、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。iOS ゲームカメレオンランが期間限定無料セールという記事が上がってました。ラン、ん？
これカメレオンって言うんだ。
カメレオン。
キャメレオンじゃないんだ。
いやいやいや、カメレオンです。ラン系アクションゲームで一番出来が良いような気がするカメレオンランが期間限定無料セールを行っています。通常は240円なので結構お得ですよということで、もしかしたらこれ今週のアプリになるのかなって気がしなくもないですけどね。ゲーム内容はシンプルで、キャラの色と棒の色を合わせつつジャンプを駆使してステージクリアするだけで誰でも簡単に遊べますと。 Apple TV の第4世代でもプレイは可能ですということだそうですね。
これが App Store じゃないってことだね。
うん、App Store ですよ。
今開いたら240円になってる。
え？ちょっと今私も開いてみてますけど、読み込み中。
もう終わったんじゃない？もしかして。
え？そうなの？
これ11月22日の記事だし。もう1日で終わった。
え？そういうことは本当だ。240円になってる。あら、残念。皆さん忘れてください。本当だな。なんだそうなのか、残念。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 Bluetooth で徘徊防止、 ALSOC 見守りタグが国交省のモデル事業にという記事が上がってました。総合警備保障 ALSOC は Bluetooth を用いた徘徊防止サービス見守りタグが国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進モデル事業に選定されたと発表しました。今後10市町村に製品を配布し、認知症患者などの徘徊を防止するネットワークの構築を支援しますということで、この見守りタグですけども、 ALSOC が2016年に開発した小型の Bluetooth 発信機、まあ、ビーコンですね。ボタン電池で1年以上長時間動作しますと。専用のシューズにタグを入れて違和感なく持ち歩くことができますということで、まあ認知症とかで徘徊する方を見つけるためのタグということはそうですよ。
もう3つも見つけた方がいいかもね。
僕はまだ徘徊はしないけどね。やっぱり徘徊ってね、出雲市の社会福祉協議会からその徘徊でいなくなったりすると私のとこメールが来るんですよ、
うん、
こういう服装でいついつ頃家を出かけてまだ帰ってこないんで捜索中ですってのがね、
うん、
やっぱりね、月に1件か2件メール来るんですよね。もう徘徊しだすとなかなか一緒に住んでる家族の方も大変みたいなんでね、 縛りつけるわけにいかないじゃん。
まあね。
だから寝るときに例えば腕をこうロープで結んどくとかね、
うん、
そういうことをされてることでなかなか大変みたいなんですけどね。まあこれは Bluetooth の電波をこう常に出すと、まあこれ靴に仕込むってことなんで靴履かずに出ちゃったらもうどうにもならないですけどね。まあ基本的に外で出るときには靴履かれるでしょうから、それでまあ靴の中へ仕込むという形なんでしょうけどね。
難しいね。でも靴、
うーん、で今年度をめどに個人でも契約できる製品として提供される予定で、タグの価格は2200円程度で利用料は月額200円から300円程度となる見込みということはそうですね。で感知器が2万5000円程度、利用料は月額500円程度、専用シューズは1万円程度。結構初期費用かさみますな。まあ、これ多分 Bluetooth なんで、その一定のエリアの外へ出たらアラームかなんかが鳴るような感じになるんだと思いますけどね。
これはモデル事業っていうことは、
うん、
まだ全国的にっていうわけじゃないってこと？
そうですね。とりあえずこのモデル事業として1億5000万の予算がついてるそうで今お話しした月額費用とかの3分の2を国が、残りをアルソクが負担すると。あ、1億5000万の3分の2を国が負担して残りをアルソクが負担するモデル事業なのかな。
だけどそのモデルになったこの地域がとりあえず無料で使えるんでしょ。
そうですね、これ期間が今年の12月から来年の3月、来年じゃない、2019年の3月までで、期間中は利用料も無料で提供すると。対象となる自治体は、茨城県の笠岡市、埼玉県
笠間市、
埼玉県埼玉市、埼玉県小鹿野市、
町でしょ、
小鹿野の町か、東京都多摩市、東京都海老名市、滋賀県湖南市、奈良県天理市、奈良県生駒市、そして福岡県北九州市の10都市ということはそうですね。はい、まあ安く使えると普及するんじゃないかなと思いますけどね。
まあモデル事業だけモデル的にやって、まあ、なんだろ
う、まあデータを取るんでしょ
う
ね。
うん、
はい、それでは、
うん、いや体につけられたらいいのになと思って、
ウェアラブルのバンドみたいなのでもいいような気がするんだけどな、
うん、
腕時計の代わりに、
うん、
まあ、つけるって言ったらそんな感じだよな。
はい、すみません。
はい、それでは最後は月ちゃんの方からアプリの紹介ですね。
いや記事がないのに何言うんだろうと思ったんですけどアプリの紹介、まあ、年賀状の準備 の、 あの時期なんですけど、まあ、皆さん、うん、でもな、多分皆さん聞いてらっしゃる方は自分で印刷されるんだろうなって思いつつ、
うん、
この間キノコとトイカのみっちゃんが筆豆のあの投函までしてくれるっていうサービス聞いて、おー、いいサービスだなとかって思ってたんですけど、
うん、
まあその分まあ1万円あたりの金額もかさむあのなーっていうのもちょっとあったんですけど、あの、うん、去年私友達に教えてもらってあの使ったあの年賀状のアプリの紹介なんですけど、
うん、
デジプリさんっていうところなの、あ、デジプリっていうアプリなんですけど、アルファベットで DIGIPRI なんです、うん。割と安かったんですよ。で、これアプリ、去年はお猿さんのアプリだったんですけど、今年はあの鳥さんのアプリに変わっていて、 うん、落としたんですけど、11月28日の月曜日までは早割っていうか特割キャンペーンをしていて、まあ、基本料金が 25% オフ、プリント料金も 25% オフの送料無料っていうことで、
うん、
されてるんですけれども、さらにその注文をされた方の中から100名様にプレゼントのキャンペーンもやってるんですよ。
お、
3名様に Wii U、それから3名様にキヤノンのデジカメパワーショット N2、うん、あと2名様にレイコップライト、あとはね、なんかオートクッキングブレンダークイジナートとなんかジューサーみたいなえげなやつが2名様とか、うん、iTunes カードの3000円分が10名様、Amazon ギフト券500円分が80名様っていう風な感じでね、プレゼントキャンペーンもされています。で、まあ、写真を取り込むのもあり、普通にイラストっていうか絵の印刷もあり、で、うん、割と可愛い、割とセンスのいい、テンプレートが多いので、
うん、
またよかったら、まあね、皆さん自分でされるんでしょうけど、よかったら、まあ、これね、写真年賀状でも1枚が37円からとか、印刷は1枚27円からとかで結構ね、安かったんですよ。で、まあ、自分でね、あれ、
ちょっとデザインして
テンプレートもちょっといじくったりとかもできるし、
うん、
なので、まあ、よかったら見てみてください。
これ使う写真の加工もできるのか、
そこまでは知らないんですけど、
なんかアップストア の, 紹介の中に写真のなんか加工っていうか、まあ白く飛ばす機能がなんかあるような感じには見えます、
ね、白く飛ばす、
うん、
写真は自分の持ってる写真からライブラリーから取り込むことができますね。
うんうんうん、
あとスタンプ貼ったり文字入れたり、ちょっと写真の加工もできるのかな、ちょっと私写真の分使ったことがないんで、
なんですけど、ちょっとなんかできるっぽい気がしますよこれ。
写真を一枚選んで、
うん、
あ、写真へのアクセス権がありませんとかで、多分私ちょっと今試せないですけど、
明るさとかなんか色合いをスライダーでなんか調節ができるみたいですよ。
そうなんですね。
うん、
まあ、あんまり役に立ったニュースかもしれんけど、一応紹介させていただきます。
うん、なんか鳥年で鶏だけかと思ったら。ペンギンとか
カモメさんとか
クジャクとか
フクロウとかね、
うん、
そういうのもちょっと変わっとって面白いなって思ったし、
うん、
割と可愛いイラストも多いな、何そのちゃんとしとるけどちょっと可愛いみたいなのもあるし、
うん、
結構いろいろあるんで、よかったらもうご自分で作られるものを参考にされてもいいかなと思ったり、ブレーメンの音楽隊で一番上に鶏の撮るイラストもあって、ああ、こういうのもいいなと思って見てましたけど。
うん。
はい。
はい。ということで、よかったらダウンロードしてみてください。アプリ自体は無料でダウンロードできます。以上、空海 IT ニュース、11月23日でした。それでは、エンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜、久しぶりに岩成きょんが、電波難民でなかなか配信号のダウンロードができず、今さら多ドン多ドン JA さんがいっぱい売ってますね、うん、秋頃回覧で注文書回ってきたり、 A コープで普通に売っていたり、家も墨の始末が大変で5年から10年ぐらい前に辞めちゃったけど、掘りごたつで使ってました。まだ掘りごたつにはなるので、やろうと思えば今でもできますし、やっぱり豆炭はすぐなくなってしまうので多丼に限りますね、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
A コープで売ってる
みたいだね。 A コープあんま知らないからあれなんだけど、
見てみようかな。
はい、ありがとうございます。というか電波難民って LTE が入ってこないってことなのかな、 Wi-Fi が入らないのかな、どういう難民なんだろう。
山の方に引っ越して電波が入りが悪いんかな、
こということかな。はい、
また聞けるときに聞いてね。
うん、
ありがとうございます。昨日の空の海のやつでノラちゃんが7種類目ってことで、またお酒の写真を、
なんとかまさむね、丸新まさむね、
東京って書いてある、
東京のお酒ってことだね。
はい、
はい、ありがとうございます。
楽しまれたみたいで何よりですね。
うん、
はい、てるちゃんが事後報告、無事にバッテリーを無償交換してもらいました。今回は認定サービスプロバイダーさんに予約して持ち込み、シリアルナンバーからの確認に やたら時間かかっていたので、生産時期と工場、特定のロットだけしか確認してないと妄想、特定のロットで症状が出てるのを認識していて、生産工程の間違いがあったのではないの、症状は購入当時から発生して最近ひどくなりだしたの。あ、そうなんだ。何度も復元して効果なし、アポケアでも受け付けてくれない状況だったから嬉しいわ。
ありがとうございます。まだあった。
ここからは完全に妄想だけどエイジングのしてないバッテリーキットが組み込まれたからセーフティーが働いてシャットダウンしていた、多分ほっとくとそのうちボカンしてたかも、わらわら。多分バッテリーは丸々製でしょうね。このメカニズムは分かる人だけのうなずいてくださいませ。
ありがとうございます。でも変えてもらったんでよかったのね。
アップルケアじゃないんだ。アップルケアは受け付けてくれない、
アポケア、アップルケアのことじゃないかな。
いや、だけアップルケアは受け付けてくれんかったって言ってますよ。
なるほどね。はい、ありがとうございます。
症状購入当時から発生しとったんだね。
みたいだね。
大変でしたね。はい。お散歩さん、やっと出荷準備中になった。他の同じ配送予定の人は続々と出荷になる。なんか全然動かなかったので焦った。ここに来てやっとスペースグレーを購入したと確認できた。あ、 MacBook Pro。
何色を注文したのかがやっと分かったってことね。
あ、
いいな、タッチバーモデル。
13日ですね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。1385回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です。いただきます。ワンボタン収録配信するってよ。え？誰がそんなこと言ったの？
ん？山村さんが。
え、そうなの？
いやいやいや、しないんでしょ。
あ、何？それ何？うちらが関係してるってこと？
うん、あの、追いつくために言って。
そんな風に言っていただけて結構光栄でございます、
うん、ただ今もうワンボタンは週3だけど、あの iPhone 小町が週3あるから結局収録編集してらっしゃるんですよね、山村さんも。
すごいな。山村さんもってうち週5ですよ。
うちは週5だけどね。はい、ありがとうございます。
山村さんも元気だね。
うん、
うん、そうなんだね。はい、ありがとうございます。ゆうさんが耳栓イヤホンが嫌いでなければ20時間使用可能です。ベスト Bluetooth4.1 スポーツイヤホン、白黒2色、ネックバンド型、長時間再生、 CVC6.0 ノイズキャンセルテクノロジー搭載、 Amazon。
あ、首の後ろへ回すタイプか。この首の後ろへ回すとこにバッテリーが大きいのが入ってるんだな。それで20時間持つってことだね。
2980円なんだ。
そうだね、値段はお安い。
耳栓イヤホンが嫌いでなければ、
あのカナル式だから、
あ、耳に入れるやつか。
そうそう、突っ込むやつね。
あ、え、首に巻いとくの、この輪っかみたいなのは。
輪っかはね。
へえ、変わっとるね。
だからこの中にバッテリー大きいのが乗せられるってことや。
肩凝らんかな。
あ、そこまではないと思うけどね。
あ、なんだ、耳に当てるだけなんだったらこれ息子のクリスマスにいいなと思って今一瞬思ったんですけど。
ああ。
耳がやれんのでね。
ポイントもつくみたいですよ、60ポイント。
これいいね、でもちょっと待って。
うん、
お気に入りリストに入れとこう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。欲しいものリストに追加する。あ、サインインせんといけんじゃん。
サインじゃなくてログインじゃない？
え、サインインだよ。
あ、サインインか。サインアップじゃないね。
うん。何をおっしゃってるんでしょうね。はい。お散歩さんが、地球ゴマは名古屋の会社が作っていたんですが、メーカーが廃業しました。そろそろ廃業かもって言われてた頃に再購入した覚えがあるけど、どこにあるかな？私が少年時代の最盛期にはたくさんのコピー商品がありました。かっこ、宇宙ゴマもその一つ。精度が低いものが多かったけどっていただきました。
はい、ありがとうございます。多分僕が買って遊んでたのはこの宇宙ゴマの方だと思うな。コピー商品の安いやつ、多分当時からこの地球ゴマってのはお値段そこそこしてたんじゃないかなと思いますけどね。
地球ゴマと宇宙ゴマはどういう風に違うの？
あ、物は全く一緒です。ただ名前を変えてるだけ。
あ、そうなんだ。
うん、
うーん、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。いっちゃんが明太ご飯、元祖博多中洲屋台ラーメン一流だ。
有名なの？
うん、私も行った、あの博多行った時に、あの一流有名な屋台ラーメン屋さんで行きましたよ。あの美味しかったです。覚えてないけど。
うーん、
明太ご飯、じゃあ本当に博多の明太子なのね。
だね。
へえ、東京にあるんだ。
そういうことだね。
へえ。で、今日のラー、味噌豚からラーメン、4から固め、明太ご飯セット、あ、さっきの。あ、錦糸町にあるんだね。
うん、
へえ。お店だ、ちゃんと屋台じゃなくて。
うん、だね。
あ、こんなラーメンだった。うん、こんなラーメン、ほんとか？ ありがとう。あ、まだあった。いっちゃん、ご散歩。15時まで仕事をして、木場公園へ。途中、錦糸町駅前はすごいです。ってことで写真が上がっています。うわ、え、これ何みんなポケモンしてんの？
ほとんどスマホ見てんじゃない、
こんだけやっとったら、やっても恥ずかしくないけど、この辺歩きながらやっとったら、ちょっと恥ずかしいんですよね。
だね。
すごい。こんなとこ行ってしてみたいな。はい。それから、都立木場公園、栄養補給、明太ご飯、ラーメンに、替え玉、たこ焼き、広島焼き、少し食べ過ぎた。少しじゃないでしょ。
相当食べ過ぎたんじゃない？
なんかテントが張ってるけど、なんかイベントやっとったのかな？
ぽいね。ここでお好み焼きとたこ焼きを買ったのかな？
いっちゃん、まあ歩くけんな、私らと違って。で、都立木場公園でコラッタを捕まえたら、紫の光が、メタモンだ。ああ、よかったね。
おめでとうございます。私も捕まえた。
ああ、面白くないわ。
本編とエンディングの間に私も捕まえましたよ。
だけちょっと私機嫌が悪いんですよ。その何興奮する音声を聞いてましたからね。
出てきた時にね。
なんか出てきたりしてとかって出るわけないじゃんと思いながら言ってる。出た。なんって感じですけど。
結構簡単に出たな。ありがとうございます。
私最初この記事今日紹介したけど、うん、ゲットした瞬間っていうのがわからんで、あ、うん、飴に変えたらいいかなと思って一生懸命飴に変えましたもん。もんだけコラッタとポポと、うん、あれおらんくなった。みんな飴に変えた。あれおかしいな、変わらんって違うがな。
捕まえなきゃダメ
よ。そうだなと思って。ありがとうございます。
捕まえた時にやったって出るじゃん、
うん、
弾が3回ブルブルブルブルブルブルパンやったって出るとこがおやって出るんです。
うん、そうですか。
はい、ありがとうございます。
このいっちゃんがここに上げとる写真で紫の光が出とったこの写真を見た後にこの人出たっけ、いや紫の光が出たってはって思ったんですけど、ね、ありがとうございます。
はい。
レッドファイブさんが、著作権違反の動画へのリンクも犯罪になるかも。
ああ、これ。アップルの写真集、YouTube で上げてるおっちゃんの記事紹介したあれかな。
ああ。なるほど。
なるほど。
まずいだろ。
そうやな。
はい。そして、みっちゃん、真のファンならアップル写真集買っちゃいなって書いてありますよ。
そうだね。
ええ、潜りで潜り。
ボーナス出たら考えよう。
ダメダメ。
でもまだ売ってんのかな。
うん、いい、売ってない売ってない。そんなんで、自分のことにお金使うたらね、本当にただでさえ、あれなのにプレゼント期待できんくなるんで。
いい、あ、まだ売ってるな。
買わなくていいです。
出荷日1週間、5から7営業。
はい。あ、いいよいいよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。お買いなさってくださいませ。はい
はい。はい。以上かな。
本当は以上です。
あと、いっちゃんが、空海のアカウントの方に DM をくれてるんですよね。ポケモンの強化ってことで、ポケモン生まれた時からは、個体値が決まっています。進化による成長や技はランダムです。なるべく個体値の高いポケモンを進化させよう、あ、させましょう。図鑑に載せるのが先ですね。次に良い技を持ったポケモンを強化しましょう。必ず星の砂が足らなくなるのでよく選んでくださいね。技はランダムです。個体値が多少低くても良い技を持ったポケモンは有利です、ということでいただいてます。ありがとうございます。
同じポケモンによっても技を持っているのが違うってこと？
あ、なんか技違うみたいですよ。
そんなこと見てないし、そ やっとサイズがエクセルってついてるやつを残すようになったとこなんですけど。技まで見てないな。
同じポケモンでも使う技がなんか若干違うのがあるんですよ。
そうなんですね。あんまりバトルとかしないんでね。本当に技とか見ても役に立たんかもしれないけど。今ポケモン立ち上げたけど、私はポラッタが出ないな。ちょっとポップも
出ない。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今日はお休みで月ちゃんはお部屋の模様替えを仕掛けた。
仕掛けたっていうか始めたけど、
うん、
なかなか大変です。持ってるものも、うん、本当は8割処分したいんだけど、なかなかそうはいかんけど。でもちょっと持ち物減らそうかなと思ってるんですけど。まあ、あんこさん、うさぎのあんこさんが、
うん、
ちょうど手術をしたのが11月25日なので、まあ、いや、1年になるんですけどね、もうそろそろ。
そうだね。
もうそっからもうほとんど何もできてなかったというか、まあね、年末に亡くなってからもうずっとそのまま、餌もそのまま置いとる状態だったんだけど、うん、やっと今日手をかけて、
うん、
で、まあちょっとだけ、おずっと置いたままにしとったけど、もう開封してないのに賞味期限が切れてしまった餌とかもあったりして、
うん、
で、まあ、結構、安くはない餌もあったんだけど、
うん、
分かっとったけど、なんかよう手放さんかったっけね、まあしょうがないなと思いながら今日処分をして、まああんこが好きだったもの、おやつとかは賞味期限がちょっと過ぎとるけど、まあ許して、でも食べさせてやろうかなと思って、それだけ残して、みたいなことをね、しながら。まあでも、あれですわ。いや、もっと部屋すっきりさ、だいぶ今日物処分したんだけど、まだまだ、
うん、
疲れました。言っとる間に12月になるでとか思いながらね。
まあね、早いよな、あっという間だよな。
一旦は大掃除されるんですか？
大掃除は正月休み入ってからだな。
お部屋の断捨離とかされるんですか？
そのうちしようかな。
そのうちって？
近いうち。
もう何年も言って何しませんね。
いや、多少は変わってますよ。
全然ね、変わっとるっていうか、物が増えとる風に変わっとる。
処分しなきゃな、あの辺を。
あれ、今に落ちてくる系を寝とったら、ちょうど頭、ね、枕にしとる方にいっぱいなんか紙に積み上げとるけ、あれ、今に雪崩起こすでっていつも、スカイプしながら見てますけど。
そういう地震が起きても崩れないんだよね。
皆さんはどうなんですかね、結構物をも大事に持っとるタイプなんだろうか、それとも、ポンポンポンポンも結構、潔く処分できるタイプなんだろうか。
僕は潔く処分できないタイプなんだろうな。
いや、私も基本そうなんですけどね、
うん、
でもなんかいらない使わないものを大事にとトランコに処分して、そこに空間ができるとなんかいいエネルギーが入ってくるっていうのが断捨離なんだけどね。運気が上がるよとか言われるんですけど、なかなかね、本もどんどん増えていくけど、でもね、読まずに本当飾りになっとるなーって思うのがいっぱいあるけん、これは思い切ってもう今回処分しようかなと思ってますけど。
なかなか捨てられませんね。
まあ、あとはね、あのぬいぐるみとかもね、
あ
なんですけど、はあ、
それは何、もらった時の思い出が捨てられないってこと？
違う違う、あのぬいぐるみとかってあれじゃん、やっぱりあのちゃんとなんかその神社とかに持って行ってとか言うじゃん。
ああ、
そこが難しいなっていつも思うんだけど、で結局ずっとなんか いつまでもおるぬいぐるみとかがあるけど、
うん、
あのスーモのねぬいぐるみとかも興味取って、もうスーモももう終わったよねって。
ああ、スーモのぬいぐるみ、そういや当たったね。
緑とピンクのぬいぐるみがねおるけど、これももういいなと思いながら
リスナーさん誰か欲しいかもよ
今スーモもうだってあまり言わんなったじゃん。
テレビの CM やってる？スーモ今
たまに見るけど、スーモが出てくるわけでもなく。
スーモはでも出てくるんじゃない？あのピンクの方が出てこないでしょ。
じゃあもともとピンクの出てこないでしょ。
いや一時出てたよ CM に。
それすごい前でしょ。
ああかな今スーモのホームページ行ったらまだピンクの子いるよ
そうなんだね。
うん、
いやなんか、うん、大きなフクロウも一匹いるんですけどね。前ツイキャスに出最初の頃出したことがあるけど。
あ、わかんない。
いやー、年考えておばちゃん一人暮らしで誰かが入ってきたら、うわ若い子の部屋かと思われて恥ずかしいなと思って
でもぬいぐるみはいいんじゃないの。結構年取っとってもキティちゃん集める人とかっているじゃん。
キティちゃんはぬいぐるみってる限らんでしょ。グッズでしょ。
ああ、まあグッズか。
なだってあのフクロウさんもずっとなんか隅に追いやられてほこりかぶってますもん
抱っこして寝てあげだわね。
ね、
枕代わりにするとか。
いやはは、
あ、でかすぎて首が痛くなるか余計、
うん、まあちょっとね、あの部屋の収納とかめっちゃ下手なんで、なんかコツがあったら教えてください。誰か得意な方おられたら。
私収納得意、
収納、あなたき、あなたには聞かない、間違ってもうなんか引き出しの中もだけこう何カテゴリー別にこう物をちゃんと入れればいいんだけど、そういうの苦手で、どうしたらうまくできるんだろうっていつも思うんだけど、で多分それでなんか同じカテゴリーのものがあっちにもあってこっちにもあってみたいな状況が起こるよ。
であれがないって騒がなきゃいけない。
片付けしたらまず置き場所わからんで困ることがあるんですけど、あの小学校のお道具箱みたいにあの引き出しのところに書いておけばいい、貼っとけばいいかな。ここ、
そうだね、
薬とか書類とか
パンツとか、
あんたは普通の引き出しに入れる、いる、いるようだけ。まだ、うん、そうだ、うん。
はい。
以上、空海 IT ニュース、11月23日でした。お届けしたのは、
なんで今日みんな休んでるの？のみちゃんと？
なんかもういちいち答えるのめんどくさい。の、すきちゃんでした。それでは、また明日。三四。
ただものだんだん。
あ、明日は私は出られんかもしれんけど。
ああ。抜歯の具合で、出られずに、うんうん、うんうんとしか言わないかもしれません。
いや、麻酔が切れてね。
あ、痛いかもな。
かもしれんし。ちょっとこの腫れとる歯茎がどうなるんだろうと思って、なんか腫れとる毛、歯抜かれんって言われるかなと思ったり。
ああ、そう、これはどうなんだろうな。
まあちょっと、なんか、うん、なんかね、そうなんよ、うん、ね、あの作り置きダイエットの効果が少し出てきたんですけど、あの、
うん、
ほっぺただけこけてきて、
うん、
ほっぺたこけてるのにその歯茎腫れてるとこが
膨らんでるね。
おかしな顔になってるんですよ。だからあの
おたふく風邪状態になってるよな。
なんかそこへ顔の作りがおかしくなって嫌だわ。
for it on the IT News.